この五章のところには罪からの救いの宣教の働きが出てきます。イエス様は弟子たちがこのガリラヤ湖の岸辺に立って網を洗っていた、それは夜通しこの働いたけれども何一つ取れなかったと、まあ、五節にシモンの言葉が出ているわけです。おそらく彼らはもうがっかりしてしまって、まあ、疲れ果てて網を払ってもう何も取れなかったと、そういうような状況であったわけなんですけれども、イエス様がそういう彼らを見て言われたのは、4節を見ると、深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさい。やっと、まあ、働きを終えて網を洗ってもう何も取れなかったと、もうしまいかけていた時にイエス様は網を下ろして魚を取りなさいと言われたわけです。まあ、シモンはもうプロの漁師であったわけです。まあ、イエス様は漁師ではなくて、まあ、大工の子として30年ナザレの町で生活しておられたわけですから、実際的には多分漁のことはご存知はなかったであろうと思われるわけです。なんでこんなことをイエス様はされたんだろうか。しかしシモン・ペテロは五節を見ると、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうと、彼はイエス様が深みに漕ぎ出し網を下ろして魚を取りなさいと言われたその言葉にとにかく彼は従っていったわけです。そして6節を見ると、その通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになった。そしてもう7節を見ると、仲間の者たちに助けてくれるように合図した。魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。そしてシモン・ペテロは何と言ったのか。8節に、足元にひれ伏して、私は罪深い人間ですから。一体このことは何を表しているんだろうか。イエス様はシモン・ペテロに言われたわけです。10節に、恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。シモンは漁師であったわけです。しかし彼の生涯は何だったんだろうか。イエス様は神の子、救い主である、そのことを伝えたわけです。彼は魚を得るために生まれてきたのではなくて、実はイエス様は今からのうちあなたは人間を取るようになるのです、それはもう救いを人々に伝える、与える、その役割があるということであるわけです。そしてペテロは、なぜ私から離れてください、私は罪深い人間ですからと彼は言ったんだろうか。おそらく心の中に疑ったんではないだろうかと思います。いくらそんなこと言われたって、夜通し、網を下ろして一匹も取れなかったのに、なんで深みに行って網を下ろしたらたくさん取れるんだろうか、そんなことはないだろうというような疑い、そして不信仰、そうしたものが彼の心の中にあった。しかしイエス様は心の中を見抜かれる方であるわけです。そしてまた自らがその御業をなされる、魚がいっぱい取れた、そのことを通してペテロは、私は罪深い人間、本当に疑ってしまった、形はやったけども信じようとはしなかった、でもイエス様はもう魚をいっぱい取った、そのことをなされた。9節を見ると、彼も一緒にいた者たちも自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。大きな収穫が与えられた、まあ、人間とはなかなかその見る現実でもってもう自分が意気消沈したり喜んだり、そのようなものであるわけです。信仰に立つっていうのは本当に難しい。でもこのことをイエス様は実物教訓として教えられて、そしてこのお言葉通りになる。ペテロの良かったことは、でも お言葉ですので網を下ろしてみましょうと従ったところが、まあ、彼の良いところであったと思います。もしいやもうダメです、自分たちは一生懸命やったんだからもうやったって無理です言ったらもうダメだったと思いますけれども、シモン・ペテロはでもお言葉ですからとその通りにやっていった。私たちにもそういう時が必要ではないだろうか。そしてその後にサラートに侵された人がこのひれ伏してイエス様にお願いしたわけです。十二節を見ると、主よお心一つで私を清くすることがおできになります。ペテロとは非常に対照的な姿であると思います。なぜ彼はこんなことを言ったのか、ここには出てきてはいません。しかしこういう信仰者が時々聖書の中に出てくるということを見ることができるわけです。もう着物の裾でも触りさえすれば癒されると信じた、もう12年間長寿を患っていた女の人も大勢の群衆の中でイエス様の衣の房を触った時に彼女は血の源が乾いて、そして病気が、ね、癒されたということが分かった。またツロフェニキアの女の人も娘が悪霊に取り憑かれていたけれども、しかし食卓から落ちるパンくずをいただくならばということを言ってもうイエス様に取りすがって、そして娘から悪霊がもう出ていってしまったというようなことがあるわけです。神様は本当に不思議な御業をなされる。サラートはかつて雷病と言われていたけれども、全くそれは別のものであるわけです。それはもうどちらかというとこの医学的なこの体の単なる病気というものではない。なぜならば14節を見るならば、自分を祭司に見せなさいとあるわけなんです。医者に見せなさいとイエス様は言われなかった。祭司に見せる。そしてモーセが命じたようにあなたの清めの捧げ物をしなさい。おそらくはあのレビ記に出ていた財産罪の許しの捧げ物をしたことであろうと思います。そしてまた彼はもう一度この交わりに復活することができる。サラートに侵された者はこの交わりに入ることは許されなかった。もう郊外に出て住まわなければならないし、健常な人々に近づいてきたらもう石で打たれてもまた殺されても仕方がないというようなそういうことであって、彼らはもう隔離されていたわけです。まあ、有名なあの実会の映画を見たら、あのユダ・ベンハーのお母さん、そしてまた妹ももうこのサラートに侵されたということでもう隔離されて、自分たちはもう汚いものだって言って会うことを拒むというようなあの映画のワンシーンを思い出すわけなんですけれども、しかし彼女たちは後にイエス様の十字架の血潮によって全く清くなったという姿を、まあ、思い出すことがありますけれども、あなたの清めの捧げ物をしなさい、おそらくは財祭をし、そしてまた周恩祭交わりの捧げ物と新科学2017では出ているんですけれども、交わりの回復を本当に喜んで捧げ物をし、そしてまた全く献身の全焼の生贄をおそらくこの癒された人は捧げたんではないだろうか。まあ、私たちは今レビ記に記されているような捧げ物はしませんけれども、しかしロマ書の12章1節にある通りの私たちは自らを神の御前に捧げ物として捧げる。そしてそのことの表れは何かというと、週の初めの礼拝に私たちは出席するということであるわけです。私たちは万難を排して罪が許された、そのことを本当に証しをする、そのことの恵みを私たちは神様に感謝をして自らを捧げて誠の礼拝者でありたいと思います。そしてこの中部の人が出てくるんですけれども、このことはパリサイ人たちは21節のところに、一体何者だ、神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか、 罪を許すことができるのは神以外にはない。そしてイエス様は、先ほどのペトロではないんですけれども、22節にあなた方は心の中で何を考えているのか、心の中を見抜かれる方であるわけです。そして23節にあなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。24節には人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにということで、中部の人を癒されて起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい、そのことをイエス様はなされた。その中部の人はなんと寝床を担ぎ、神をあがめながら自分の家に帰っていったと、驚くべき奇跡の御業がなされているわけです。罪を許す権威をイエス様は持っておられる。そして先のペテロも、私から離れてください、私は罪深い人間ですからと言った、そのペテロに対して、あなたは人間を取るようになるのですとはっきりと言われたわけです。そしてその後にレビ・マタイのことが出てくるわけです。27節にはレビという修税人に目を留められた。実はこのレビはマタイの福音書を記したマタイであり、イエス様の弟子になった人であるわけです。27節に私についてきなさい、レビは28節見ると全てを捨てて立ち上がったとあるわけです。それはあのシモン・ペテロやゼベダイの子ヤコブ・ヨハネと同じです。11節のところに、彼らは船を陸に上げると全てを捨ててイエスに従った。同じようにレビ・マタイも28節に全てを捨てて立ち上がってイエスに従った。それがもう弟子の姿であるわけです。パリサイ人や律法学者たちはもうイエス様を非難する。もうこの断食のことも言ったわけですけれども、しかしイエス様は彼らのことに対しては、31節に医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためですと、罪人を招いて悔い改めさせる、その働きをイエス様はなされた。罪からの救い、罪とは何か、犯罪ではないです、的外れ的な生き方、それは神様に従わない、自分はダメだ、不従順、そうした不信仰をイエス様は取り除いてくださり、そしてまた、そのイエス様の言葉を聞いた人たちは悔い改めてイエス様に立ち返ってくる、神に立ち返る、そのことをイエス様は実際に成していかれたわけです。そしてそのことはまたペンテコステ以降、弟子たちを通して悔い改めの御業はなされて今日に至ってきている。私たちはどうだろうか。本当にこのイエス様が今このところにおられたら、私たちはどういう姿であろうかということを思わさせられるわけです。私たちもまたイエス様がなされるこの御業、この衣のこととか、そしてまた皮袋のことをイエス様は語られたわけなんですけれども、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければならない。神様は新しい御業をなされる方であるわけです。しかし人々、人間というのはなかなか新しいものにはついていけない。39節を見ると古いものが良い、そこに留まってしまってはならないわけです。神様は新しい御業をされる。イザヤ書でイザヤは、見よ、私は新しいことをなす、やがてそれは起こると予言したわけですけれども、イエス様によって新しい御業がなされて、もう私たちの考えでは及ぶこともできないような素晴らしい御業をなされ、イエス様は人々を救われ、またそれに従っていく者たちも起こされるということを私たちは見ることができるわけですけれども、私たちは何よりも信仰を働かせて主の御業がなされる、そしてそのことをまた私たちは 自分自身が体験し、またこのイエス様の御業、救いの働きを伝えていくものとさせていただきたいと思います。